お兄ちゃんだ。よく寝てる。今日は夜遅くまで会社の人たちと飲み会してから帰ってきたんだっけ。寝顔は昔から変わってないみたい。針はとっくに12をまたいじゃったけど、これからどうしよっかな。目が覚めた？え？不審者？それって、私のこと？何もしない。私は妖怪でも幽霊でもないから、何もしないから。落ち着いてって。ほら。私だよ、お兄ちゃん。落ち着いて。思い出して。やっと思い出してくれた。うん、私だよ。シエだよ。お兄ちゃんの妹の。亡霊となって出てきちゃった。久しぶり、お兄ちゃん。もう、とんでもない顔しないでよ。人を座敷わらしとか怨霊みたいに思わないで。そんなの信じられないよって。まあ、部屋にいきなりありえない人間がいたらそりゃ驚くよね、やっぱり。でも嘘でもまやかしでもない、今は正真正銘の真実で、現実。ほら、よく聞いてよ。私の声。忘れちゃったの？私は、シエだよ。本当に、5年前交通事故で死んだ。あなたの妹の。お兄ちゃんに会いたくて、会いたくて。お兄ちゃんの家に来ちゃった。ほら、私の服も見て。覚えてない？覚えてない？これ、私が気に入ってた服と同じデザインでしょ？今日、ちゃんと気づいてもらえるよう来たんだよ。私ね、冥界の神様の力で、もう一度この現世に亡霊として来たんだ。うん。神様。神様だよ。本当にいたんだよ。死んだ世界に、神様が。亡霊になっちゃったけど、神様のおかげで私、お兄ちゃんにまた会いに来れたの。でもね、生き返ったわけじゃないんだ。ほら、亡霊になった私の手、触ってみて。お兄ちゃんなら触れるから。あったかくないよね。まるで、道端の石ころを触ったような冷たさ、だよね。これが、私が生きてないって証明。亡霊は命のない存在だから、命のぬくもりがないの。それでも私、嬉しいよ。こうやって、言葉を交わせること。こうして、もう一度お兄ちゃんに会えたことが、何よりも。
だから、
突然のお願いで悪いんだけど、今夜この家に泊めてくれないかな。突然何を言い出すんだって？実はね、今の私、お兄ちゃんに取り付いている状態なんだ。私に触れるのも取り憑かれているから。亡霊になったら誰かに取り憑かなきゃ現世に降りられないの。そして神様に言われたんだ。私の手で亡霊となったら取り憑いた相手を幸せにしなきゃいけないって。世間で座敷わらしとか言われてるのってね、私と同じように神様が生き返らせた亡霊が正体らしいんだ。だから私もそのルールに従わなきゃいけないの。信じてなさそうな顔だね。でもまあ無理もないか。私だってお兄ちゃんの立場になって突然死んだと思っていた人間が現れたりなんかしたらドン引きしてわめき続けると思う。何してくるかわかんないもん。ねえ、亡霊になった私のこと嫌いでもいいよ。私は呪いも恨みもしない。でもどうか、どうか朝が来るまではこの部屋にいさせて。お兄ちゃんが私のことを追い出そうとさえしなければ私は嬉しいから。その後はもう二度とお兄ちゃんの前に姿を現さないから。本当にこの家にいていいの？本当の、本当に？ありがとう。そう言ってくれるなんて思ってなかった。私の言葉信じてもらえないんじゃないかって不安だった。でも、お兄ちゃんは信じてくれた。抱きついちゃった。お兄ちゃんに受け入れてもらえないんじゃないかって、ずっとハラハラだった。私を受け入れてくれたお返しに、今夜は精一杯お兄ちゃんを癒してあげる。お仕事帰りなのに私お兄ちゃんを起こしちゃったし、ここ最近お兄ちゃんはお仕事でクタクタだもんね。毎日上司さんに怒られて眠れない日もあったでしょ。なぜそんなことまで知っているのかって？あの世、冥界からは自分が望んだ人の人生を眺めることができるんだよ。お兄ちゃんがどこで何をしていたかなんて全部私にはお見通しなんだから。え？ストーカーじみたことを言うな。そんなことないって。私は妹だからギリギリセーフということにしてよね。本当にごめん。突然のお邪魔にしても覗き見にしても許されないことだって思ってる。そのお詫びとして、私、 お兄ちゃんを癒せるように寝かしつけてあげるから。こうやって耳元でね。お兄ちゃん、肩が跳ねちゃってるよ。お兄ちゃんには最高のひとときを過ごしてほしい。もう二度と味わうことのできない安らぎ、それを与えるため私はお兄ちゃんの枕元へ来たんだから。だからお兄ちゃん、改めて聞くね。私を受け入れてくれないかな。
嬉しい。
ふつつかものですが、よろしくお願いします。お兄ちゃん、布団の中お邪魔しまーす。久々のお布団、落ち着くなぁ。ん？お兄ちゃん？どうしたの？私の反対方向を見て。はぁ、照れてるんだ。そういうところも変わってない。お兄ちゃん、妙に照れ屋さんで、生真面目だもんね。子供の時から。だから、今日も、お仕事終わりの飲み会、断りきれなかったんだよね。うん。ここに来る前見てたよ。お兄ちゃんが無理に笑って、飲み会、やり過ごしてたの。ああいうの、本当に大変だよね。明日はお休みだからって、上司さんが張り切っちゃって。お兄ちゃんみたいに若い人だと、断りたくても断れない。ちょっと嫌な顔しただけで、お仕事に響くかもしれないし。大変だよ、あれ。よくお兄ちゃん、ああいうところにいられるよね。だからこそ、立派になったなーって思うよ。今のお兄ちゃん、嫌な気持ちを隠しながら頑張ってるもん、毎日。昔から人見知りでいじめられっ子の私とは違って、お兄ちゃんはいつも気が強くてビシッとしてた。けど、私が死んでからのお兄ちゃんは、ちょっと頑張りすぎ。実家を離れてからずっとよそ行きモードで、顔も態度も塗り固めてる。それは、親を亡くして、私も亡くしたお兄ちゃんが、一人で必死に生きていくために身につけたやり方ってことは、私知ってるよ。お給料を得るために。私は、今日まで頑張ってきたお兄ちゃんを、癒してあげたい。でも、その前に、お返しの前借りとして、私のこと、抱きしめてもらってもいいかな。正直言うとね、 私がお兄ちゃんのベッドに入りたいのは、ぬくもりが欲しいから、なんだ。さっきも言ったけど、今の私、亡霊だから、自分の体温がないの。いくら体をこすっても、いくら自分の体を抱きしめても、亡霊だからなのか、全然あったかくない。でも、お兄ちゃんに触れてると、すっごく、あったかかった。だから、私を抱いてもらってもいい？本当に？ありがとう、お兄ちゃん。じゃあ、お願い。私も抱き返すからね。ぎゅー。ねえねえ、もう一度ギュッとして。もう一度ギュッ。ありがとう、最高の抱き枕だったよ。私にとって最高の誕生日プレゼントだよ、お兄ちゃんの体。覚えてる？今日は私の誕生日なんだよ。今生きていたら今日で19歳になるの。偶然なんかじゃないよ。今日お兄ちゃんに会えたのはね、神様から私へのプレゼントなの。神様はできる限りで願いを叶えてあげるって言ってくれたんだ。それで私、神様に突きつけた。少しの間だけでも生き返らせてほしいって。神様はそんな願いを叶えることはできはしないって言ったけど、それでも私は何度も何度もお願いしたんだ。そしたら神様は代わりの条件を出してくれた。人の目に見える亡霊として、魂の形を作り変えることならできるって。それで私、神様に亡霊にされちゃったんだ。そしてね、亡霊って、現世に降りたらしないといけないことがある。一つは、さっきも言った、善行。私ならこうやって、お兄ちゃんを癒してあげること、になるの。もう一つは、現世にいるうちに、取り付いた人に、願いを叶えてもらうこと。願い、私の持っている願いをお兄ちゃんに叶えてもらうんだ。そして私の願いはお兄ちゃんに会うことかな。 だから私の目的は叶っちゃった。お兄ちゃんに会えた。あとはお兄ちゃんがゆっくり寝てくれたらいいんだよ。いつも疲れているお兄ちゃんをねぎらってあげることこそ、妹としてお兄ちゃんを好きな人として今の私がやりたいことなんだよ。というわけで、瞳をつぶって大丈夫だよ。何もいたずらなんかしない。それより何かいたずらでもしてほしい？うん、そいですか。とにかくお兄ちゃんは目をつむって、いつまでも目を開けてちゃ眠れないし、私ずっとじっと見られてたら恥ずかしいから。うん、おとなしく閉じてくれたね。そんなに緊張しないで、大丈夫だよ。今ここにいるのは私だけ。口うるさい人、見知らぬ他人、苦手な大人、わめく子供、家の外にいっぱいあるストレスの源、そのすべてがここには一つもない。ここにいるのはお兄ちゃんを見守る妹の私だけ。リラックスしよう。まず体から力を抜いて、全身に止め木のように引っ掛けていた力を今ここで、日頃のお仕事で常に力入れっぱなしの両手、両腕、肩、両足、そのすべてをリラックスさせるの。そう、誰かに言われることで、したくてもできないその行為を今ここで実現させていく。私がずっと耳元で安らぐ言葉をささやき続けて、やっとできること。次に深呼吸をしよう。普段から深呼吸やってないでしょ。ほら、私のように。そした今のお兄ちゃんは、しぼんでいる大きな風船、半端に吸っちゃダメ。私のようにスーッと吸えないところまで、お腹に吸えるギリギリまで 空気をしっかり吸って。はい、吐く。ちゃんと深呼吸できた？一回目だし、ちゃんとできなかったかもしれないよね。もう一度やってみるよ。深く息を吸って、吸えないところまで、膨らんだお兄ちゃんという名の風船を、しっかり張り詰めさせて、しっかり、吐く。ちゃんと空気を全部出せた。あともう2回だけ深呼吸を繰り返していくよ。その2回でこれからの睡眠に邪魔な体の緊張をしっかり抜いていこう。もう一度息を吸って、どんどんお腹という名の風船を膨らませて、しっかり吐く。最後、もう一度息を吸って、どんどんお腹という名の風船を膨らませて、しっかりと吐き尽くす。どうかな？これでお兄ちゃんから力は抜けた。できたなら、じゃあ今から私がお兄ちゃんを寝かしつけるね。何をするつもりなんだ？今から私はお兄ちゃんの夢の世界を作ってあげる。お兄ちゃんはずっと目を閉じてて、まぶたの裏に浮かぶ情景を私の言葉に沿って思い浮かべるだけでいいの。全部聞き終える頃にはきっとお兄ちゃんは眠たくなって夢の世界だから。それじゃ行くね。目をつぶっているお兄ちゃんはここではないどこかに行く。自分だけが知っている世界、まぶたの裏の闇の中へとお兄ちゃんはどんどん行く。気がついたらお兄ちゃんは草原の上で横になっている。青い空にあったかい野原、涼風が静かに通り過ぎる。一切のしがらみを感じない自然の中で横になっている。お日様の光を受けてどこまでも広がる春の原っぱ、それを敷布団にしているお兄ちゃんは気持ちよく目をつぶっている。空の眩しさが心地いい。感じ取れる澄み渡る気持ちよさ、いつまでもここにいたいと思えるようなのどかさと静けさと気持ちよさがお兄ちゃんを包む。時折聞こえてくる 小鳥のさえずり。それは近くの木に止まっている野生の小鳥。小鳥は伸びやかに歌い、親鳥の帰りを待っている。お兄ちゃんはそれをバックミュージックにして眠ることに夢中になっている。さあ、小鳥に与える餌を加えた親鳥さんが戻ってきたよ。親鳥さんは小鳥たちのさえずりを受けて木の上にある巣へと帰っていく。愛らしい子供たちの声を受けて、親鳥は餌を子供たちにあげていく。小鳥たちはみんな大喜びで親鳥さんに伝えるよ。ありがとう、お母さん。ありがとうって。その心地よいさえずりにお兄ちゃんは聞き惚れているんだ。そしてこの景色をお兄ちゃんは知ってる。頭の片隅にとどまっていたはずの穏やかなこの世界をお兄ちゃんは知っている。そう、ここは私とお兄ちゃんのお気に入りの場所。ここはお兄ちゃんを癒す、お兄ちゃんだけの憩いの場所。地元にある近所の公園なんだよ。喧騒とコンクリートで塗り固められた今のお兄ちゃんが住む都会からずっと離れた世界。子供の頃に私たち二人でよく遊んだあの頃のままの世界。お兄ちゃんはその思い出の景色の中に帰っているんだ。ここなら誰かの声でイライラすることもない。ここなら誰かから嫌な目で見られることもない。ここなら使命感とか義務感とかお仕事にがんじがらめにされることもない。だってお兄ちゃんは今自由になるために今日までお仕事を頑張ってきたんだもの。そしてここは鳥さんのようにお兄ちゃんが伸びやかに羽を伸ばせる場所。ふるさとを出て学生生活という名の階段を上り続けて社会人というゴールにたどり着いたお兄ちゃん。今この時はいつも大変な社会人生活で頑張り続けてきたお兄ちゃんが何も考えず、ただ安らぐことができるとき、私が導いたこの思い出は、その安らぎを最大限感じることのできる世界。もっと思い出の心地よさを思い出してみて。草木が風を受けて今のお兄ちゃんと同じように
伸び伸びとしてる。程よい気温と天の恵みを受けて、ずっと昔から生き続けている命が、公園の自然を形作っている。春には、地面から虫さんが姿を現し、桜の薄赤色が辺りに舞い散り、夏にはセミの鳴き声と眩しい暑さが大地を覆い、秋にはたくさんのもみじの葉と静けさを含んだ風が吹いて、冬には子供たちが喜ぶたくさんの白銀の雪が地面を埋め尽くしている。そんな一年の中で違う顔を見せる公園の中が、私とお兄ちゃんのお気に入りの場所。昔いつもこうやって二人で横になって寝てたよね。その度に私耳元へこうやって口を寄せてささやいてたんだよ。おやすみお兄ちゃん。お兄ちゃんは気持ちよく私と一緒に眠り続けてる。鼻先から吸い上げる空気の美味しさで体の中を満たしながら、すっと眠りに入っていく。都会の中ではしんどさで感じられなかった季節の良さを、今この時、体の芯で、心で、お兄ちゃんは感じていく。この公園の原っぱは、私とお兄ちゃんのお気に入りの場所。近所の子供たちは、部屋で遊ぶことが多くなっても、私とお兄ちゃんはいつもここに来ていた。二人きりで遊んで、笑い合って、いろんなことを話せた思い出の場所。ほんと、私たちは、よくここで遊んだよね。無邪気に過ごしてた幼稚園の時、幽霊となった私もちゃんと覚えてるよ、あの時のこと。私は14歳で死んでしまったけど、あの時の記憶は薄れてない。忘れない。忘れてない。この公園でのんびり休めるのって、とっても幸せなことだと思うよ。それが思い出の中の妄想の景色だとしても。だってこうでもしないと。お兄ちゃんは大人って休めないんだもん。大人になったお兄ちゃんは毎日仕事で辛い目に遭ってる。どんなにお兄ちゃんが丈夫でも、ずっと肩に力が入るような場所にいたら、いつかダウンしちゃう。 限界まで伸ばしたゴムがプッツンと切れるように。だから今はここでゆっくりと私と一緒に昔を思い出しながら過ごすんだ。過去があって今がある。過去を思い返して癒しに浸ることは悪いことなんかじゃない。昔を懐かしんで今を生きるための糧にしていくことは大切だもの。それを悪く言うような人がいたらそれこそかわいそうだと思うな、私。そういえば、私も昔はよく悪口言われた。学校で。そして、帰り道にあるこの公園で、お兄ちゃんはいつも私を励ましてくれたよね。いつも涙を流して顔を両手で覆ってた小さい頃の私。そんな私にお兄ちゃんは手を伸ばしてくれた。泣かないで、元気を出してって勇気づけるお兄ちゃんの姿に私は助けられて、笑顔を失っていた私はもう一度笑おうと頑張った。私が今笑えるのはお兄ちゃんのおかげなんだよ。あの公園で二人で都会の学校に行ってみたいって話したこともあったよね。実際、私たちのふるさとには近くのスーパー以外何もないし、登下校の道にあるのはこの思い出の公園くらい。お兄ちゃんはよく、都会の中だったら近くにゲーセンでもあるのかな、いいなって言ってた。私はよく、別に都会の学校はいいかなって言ってた。あれね、人の少ない田舎でいじめられていたんだから、人の多い都会だともっと大変になると思ってたもん。そしてお兄ちゃんはいつも私を学校のいじめてくる人から守ってくれた。お父さんお母さんが死んでから、保護者であるおじさんおばさんよりも一生懸命。小学校の頃、石を投げてきた男の子をコテンパンにして泣かしちゃうし、中学生の頃は周りの子たちがシスコン呼ばわりしてきても、お兄ちゃんは気にすることなくかばってくれていた。そんなお兄ちゃんが私は好き。大好き。私、死んじゃってからずっとお兄ちゃんのこと気にしてて、もう口にせずにはいられなくなっちゃった。今言わなきゃきっと私も後悔するし、ずっと私がお兄ちゃんの隣にいてあげる。 から、今日はぐっすり休んで。私のことは、何も心配はいらない。ずっと隣に、そばにいるから。もう眠たくなった。無理に返事しなくていいよ。明日はお休みの日なんだもの。気にしなくていい。今この時を大切にして。今この時があって、明日も、明後日も、その先の日も頑張れる。だから、すべてを忘れて、休んで。私のことも、忘れて。いつもこうやって、私が、隣にいてあげるから。おやすみなさい、お兄ちゃん。寝ちゃった。ぐっすり寝てる。これでお兄ちゃんと話せた時間も終わりか。終わってみれば案外短かったな。このままずっとここにいられたらいいのに。時が止まっていつまでも一緒にいて、喋り続けられたらいいのに。亡霊の私には、お兄ちゃん以外に喋れる相手がいない。私が会いたいと思ったお兄ちゃんにしか、私を見ることはできないし、ここ以外にどこにも行けない。そして、お兄ちゃんも、時々昔を思い出して、私のことを思い出しては、悲しんでた。そして私は、そんなお兄ちゃんを、慰めてあげたいと思ってここに来た。ごめん、お兄ちゃん。私ね。嘘ついちゃった。私の願いは、お兄ちゃんと会うことなんかじゃない。私のことを忘れてほしい、なんだ。大人になっても、お兄ちゃんは私のことを覚えてくれていた。実家に帰ったり、一人暮らしで辛いことがあったりしたとき、時々私を思い出しては、シエがいたらなーって、口に出してくれていた。私は、冥界から、ずっとそれを見てたんだよ。私はここにいるって、何度も何度も言いたかった。訴えたかった。伝えたかった。でも、死んだ人の世界と、生きた人の世界は別だから、今日までそれは叶わなかった。お兄ちゃんは知らないだろうけど、私、もうすぐしたらいなくなるんだ。正真正銘、私という存在が、 この世からいなくなるの。私のような亡霊ってね、一日の夜の間しか存在できないんだよ。神様が言ってたんだ。現世に来た亡霊は朝を迎えれば完全に消滅する。誰の記憶からもいなくなるって。私が生きていたっていう存在そのものが全部なくなる。もちろんお兄ちゃんの記憶からも。私はそれを神様から聞かされて、すべて分かった上でお願いした。全部お兄ちゃんのためなの。今日はぐっすり休んだ後で、もう私のことをすべて忘れて、これからを生きてほしいから。私が死んだっていう悲しい過去を一つでも取り除いてあげたいから。お父さん、お母さんがいない私たちの記憶に私まで入れたくない。お兄ちゃんの悲しいばっかりの過去に私なんてない方がいいんだよ。だから私は初めから消えるつもりでここに来た。亡霊としても死ぬつもりで、譲れない思いを持ってここに来た。私のことを大切にしてくれて、今もずっと大切に覚えててくれるのはお兄ちゃんぐらいだから。だから私は消える最後までここにいられればそれでいい。神様は一夜のうちに願い事を叶えればいいことがあると言っていたけど、できない望みを叶えてもらうような期待、私には持つことができなかった。それに、私が消えても、お兄ちゃんは幸せになれるなら、楽な道を選んだ方が手っ取り早いもの。だから私は、消える。のはずなのに、あれ、なぜ、どうして、なんで私は泣いちゃうんだろう。涙が出ちゃうんだろう。小さい頃からどんなことにも耐えられた。お母さんたちが死んだ時だって、クラスメイトのいじめだって我慢強くいられた。私を慰めてくれるお兄ちゃんさえいたらなんとかなった。私はお兄ちゃんから悲しい記憶の一部分である自分を切り離そうとしているのに、どうして今になってためらってるんだろう。それはきっといいことのはずなのに、なんで私は こんなにも心が悲しくなるの。今もお兄ちゃんに私の記憶がちらついているから、忘れてもらえればもっとお兄ちゃんは自由になれるのに。今になって私はお兄ちゃんに忘れてほしくないなんて思い始めてる。ダメだよね。これじゃあ私お兄ちゃんに執着しちゃってる。亡霊どころか怨霊だよ。私自身のこの思いも消してしまえるように、こんな方法を選んだっていうのにね。私がいつまでもお兄ちゃんにつきまとえたらって今も思わずにはいられないよ。死にたくなかった。あんな交通事故でお兄ちゃんと離れ離れになりたくなかった。たくさん生きておばあちゃんになって自然に死ねたらよかったのに。私は冬の道路でスリップした車に巻き込まれて、お兄ちゃんにお別れも言えずに自分の血の中に溺れちゃった。たくさん後悔して気づいたら冥界にいて、神様に私慰められてた。お兄ちゃんも私のために泣いてくれてた。ずっと冥界から見てた。親戚だけのお葬式の中、お兄ちゃんは男だから強がっていたけど、家に帰って一人で泣いてたの私知ってるんだよ。できるのなら隣で震えてたお兄ちゃんの手を握ってあげたかった。生きてた頃の私のあったかい手で。でもそれもできない。死んですぐには亡霊になれないルールがあったから、あの日からずいぶん経っちゃったよね。私も本当ならお兄ちゃんみたいにもっと背も大きくなって胸も育っていたのかな。 覚えてないかもしれないけど、学校に行く前の昔はね、私よりもお兄ちゃんの方が泣き虫だったんだよ。幼稚園の子供との喧嘩に負けたり、おじさんたちに怒られたりして、その度に私がお兄ちゃんを助けてあげてた。いつからだろうね、その関係が逆になったのって。多分学校に行き出してからかな。どこからか私たちの親が死んでいることを聞いた子が、最初に私たちのことを親なしだ、親戚暮らしって言い始めたんだと思う。その頃から私は泣き虫になった。お兄ちゃんはそんなみんなに対して私をずっと守ってくれてた。私が死ぬ14歳の時まで。幼稚園の頃と比べてお兄ちゃんはずっと強くたくましくなってた。私が死んだ時のお兄ちゃんの涙は、幼稚園の時以来に見たんだ。それからお兄ちゃんは自立して一人で生きられるように、家を出られるように勉強していたよね。睡眠時間を蹴って、分厚い参考書との取っ組み合いの学生時代の毎日。子供の頃、私には先生とか料理人になるって言ってたお兄ちゃんが、都会でサラリーマンになるだなんて思いもしなかったよ。でもそれって、いろんな現実を見てきて選んだお兄ちゃんの生きる道なんだよね。そんなお兄ちゃんをずっと私は冥界で見守ってきた。そして応援してた。それから会いたいって気持ちがどんどん大きくなって、冥界で毎日神様が鬱陶しがるぐらい言い続けた。死んでも絶対帰りたいって。その結果が、今日、一夜限りの奇跡。消える時にしか、お兄ちゃんから見てもらえないなんて。私、流れ星みたいだね。太陽の光が空の向こうに見える。もうそろそろ夜が明けるね。もうすぐしたら私は完全に消えちゃう。あなたの妹はこの世界から完全にいなくなるんだ。
よなら、お兄ちゃん。そして、ごめんなさい。面と向かって、お別れを言えない妹で。
あっ、お兄ちゃん。なんでいきなり、布団の中から飛び出して、私を抱きしめて。え？寝たふりをしてた？たぬき寝入りってこと？なぜ？どうして？起きないでよ。私がもうすぐどうなるかも分かっちゃうでしょ。綺麗さっぱりいなくなっちゃうんだよ。お兄ちゃんの思い出から私は少しでもお兄ちゃんに悲しまないでほしいから一人で消えようとしてたのに、どうしてそんなしっちゃかめっちゃかにしてくれるの。忘れたくない。私だって忘れてほしくない。お兄ちゃんの思い出の中にいたい。でも私を思い出せばあの時の悲しさがいつもお兄ちゃんを苦しめる。私はお兄ちゃんの中の嫌な思い出。そうなりたくないの。お高く止まるな、バカ妹。バカって何よ。私が考えたやり方をバカって。ひどいよ。本当の私は、お兄ちゃんに、いつまでも覚えて、忘れないでほしいんだから。なんで、私を。もっと抱きしめられるの。これじゃ私、忘れてもらうために最初から消えるつもりで亡霊になった意味ないじゃない。少しだけ落ち着いた。そして決心もついた。ごめんお兄ちゃん、私嘘ついてた。やっぱり私のことを忘れてほしくなんかないよ。だからもう手遅れかもしれないけど、私の本当の願い言わせてほしい。私のこと忘れないで。これが私の偽らない胸の気持ち、本当の願い。
れないんだ。こんな私を死んで亡霊になった私のこと、なんでだろう。朝になれば亡霊のルールでお兄ちゃんの前からいなくなるはずなのに、お兄ちゃんの頭から私がいなくなるはずなのに、それを想像したらものすごく辛くて悲しいと思ってたはずなのに、今は不思議なくらい安心してお兄ちゃんの顔を見ることができてる。私の中で腹がくくれたのかもね。ありがとう。私はもう泣かない。最後まで。だから、お兄ちゃんと一緒に笑顔でお別れしたい。お兄ちゃん、気づいてないみたいだけど、ずっと涙流してるよ。さっきから。お兄ちゃんの泣き顔も、私の葬式以来か。はい、ティッシュ。もうこれから先、私はいないんだから、こうしてあげることもできない。だけど、お兄ちゃんなら、これから先、どんなことがあっても大丈夫だよ。私が保証する。約束の朝の時間まで、あと少し。最後の時は、私の口で、お兄ちゃんの耳元で、囁いてあげる。9、8、7、6、5、4、3、2、1。さよなら、お兄ちゃん。私、なんともない。え、朝なのに、なんで。なんでお兄ちゃんが触れて。シエノってあったかい。なんで、私は消えるんじゃないの。それに、亡霊の手は冷たいはずなのに。え、私が言ってた何を。願いを叶えたらいいことがあるって。確かにそれ、神様から言われてたことだけど、もしかして、そのいいことが、これ?神様、願いを叶えた後のことについては、 何も言ってなかった。もしかしてそれがこれ、私の本当の願い、お兄ちゃんに忘れてほしくないって言って誓ってもらえたから、願いが叶ったことになって生き返れたってことなの？そんな、そんなことって、それじゃあ私のしてきたことは前向きな自殺行為そのものじゃない。自分から忘れてほしいだなんて、お兄ちゃんにとって辛いことばかり言ってただけになるじゃない。こんな時に抱きしめないでよ、お兄ちゃん。シャツ私の涙で濡らしちゃって、すっごくバカなことしてた。私これじゃ何のために消えるつもりで冥界から現世に降りて覚悟決めたのか、意味わかんないじゃない。せっかく引き端も何も残さずに来たつもりだったのに、神様が言ってたいいこと、一夜のうちに本当の願いを叶えることができたら本当に生き返ることができるだなんて思いもしなかった。こういうの奇跡っていうの？奇跡はあるはずがないから奇跡なんじゃないの？そんなことはどうでもいい？どんな奇跡だって起きてしまえば現実だってどうでもよくなんかない。私はお兄ちゃんの前で大恥かいたんだよ。ドラマの悲劇のヒロインみたいにさ、かっこいい言葉言って消えようとしてたのに、笑顔で消えようとしてたのに、これじゃ私、これから先、お兄ちゃんに今朝のこと出されるたびに、もだえるしかないじゃない。生きられるんならそれくらい些細なことだろう。お兄ちゃんは言ってくれる、そういうのを平気で平然と。そりゃこれからまた人生が始まるんだとしたら恥ずかしい思い出なんて些細なことだけど、これからどうしていけばいいんだろう。世間では私死んだことになってるだろうし、 実家に戻ったらおじさんたちもびっくりするだろうし、お兄ちゃんにもいろいろ迷惑かけてしまうだろうし、けどね、これがもう一度私が生きられるチャンスだっていうのなら、もう一度私生きてみたい。神様がくれたとっておきの二度目の人生で、今まで死んでいた分を精一杯楽しんでいきたい。お兄ちゃんには無理を承知で言っちゃうけど、私が落ち着く間、しばらくお兄ちゃんと一緒にいていいかな。きっとお兄ちゃんは私のせいでこれから大変な目に遭うと思う。戸籍とか住まいとかいろんな手続きとかで、私お兄ちゃんを巻き込んじゃうと思う。当分はここに住むことになると思う。でも迷惑かける分は絶対私が何とかしてみる。バイトでも家の掃除でも何だって。だからお願い、お兄ちゃんと一緒に生きてもいいかな。もう一度言うけど、ふつつか者ですが、よろしくお願いします、お兄ちゃん。そして遅くなっちゃったけど、ただいま、お兄ちゃん。